開いていきたいと思います。マタイの福音書3章1節から12節。マタイの福音書3章1節から12節ですけど、猪狩さん読んでいただけますか。
はい、マタイで、
はい。
その頃バプテスマのヨハネの現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。ヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物は稲子と飲み水であった飲み水である。さて、エルサレム、ユダヤ、イザヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの生たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を残すことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り通されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。
12までです。
手に身を持って来られ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます、
ね。はい、今日は私がピンチヒッターみたいな形で今日立たせていただきます。いろいろと人生生きていくと、私もね、もう大台に乗りましたけども、やっぱりね、いろんなことがあったなって思います。やっぱり本当に生きていれば生きているほどいろんなことがありますよね。人生これからももちろんあるわけですよ。続いていきます。私より若い方々はただこう追っかけてるに過ぎないわけですし、私もまた上の世代の方を追っかけてるんだなと思いますね。いろんなことがきっと起こってくると思います。でその中で自分が神様に見捨てられたのではないかと思うことが、あるかもしれませんね。もしかしたらクリスチャンであってもそのようにふっとこう考えてしまう、思ってしまうことがあるかもしれませんね。特にですね、祈っても祈っても祈りが聞かれないっていう時ありますよね。なんでだろうと思うぐらい聞かれない。もちろんね、神様は一番いい時をご存知なので、私たちに必要なのは忍耐なわけですね。祈り続けるっていう。でも本当にでも祈りが聞かれないと思う時は、あれ、もう自分はもう神様に見捨てられたんじゃないだろうか。でそんな風にふっとね思うことがあります。でもですね、よくよく考えてみますと、冷静になって静まってみますと、天地万物すべてをお作りになられた方が 聖書では恐れるなって言ってるんですよ。もう旧約聖書を読むと恐れるなって言葉が結構出てきますよね。あの吉明一章五節にこういう言葉がありますよね。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、私はあなたを見放さずあなたを見捨てないって言ってるんですよ。これ言い換えますとね、大丈夫だって言ってるんですよ。神様が天地万物すべてをお作りになられ、すべてを知っておられ、すべてを見通しておられる方が恐れるなって言ってるんです。これは大丈夫だって言ってるのと同じことだと思いますね。でこの言葉を、あ、これはヨシュアに語られた言葉と思うと、これ何も起こらないです。この言葉はヨシュアに語られました。確かに聖書の中では、でもあなたや私にこれは語られている言葉で、約束なんですよ、神様からの。で神様の御言葉は真実で誠、必ず実現します。必ず実現する。これはヨシュアが言ったことと理解するのは、まだイエス様を信じていない、まだイエス様、神様を知らない方の言うことであって、すでに信じていて、すでに御霊をいただいている私たちには、もちろんこれはそうではないはずですよね。私に語られた言葉なんです、それはね。主の約束を信じましょう、皆さん。約束を信じていこうではありませんか。そのためには私たちは主を知る必要があります。まあ、人と人との関係を考えてみても、あまりよく知らない方の言ってることっていうのは、これはあんまり信じられませんよね。よく知らない人の言ってることって、で信じられるとしたら、それは信頼関係がすでに確立していて、その信頼関係というものがあるからではないでしょうか。そういう人のことの言葉、これは信じられます。何かの人にはもうすでにお分かししましたけども、我が家のあの光太くんですね、なんと学校の学業特待生に選ばれたわけですよね。信じられないことが起こったわけです。まあ、ある日の朝、まあ、リビングのテーブルの上にいつも封筒が置かれていました。学校から来たものでした。あんまりいい知らせではないんじゃないだろうかなんてふっと思ったんですけども、まあ、学校からの知らせが来てたんですね。何かなと思って封を開けてみたら、光太くんが、まあ、茨城キリスト教学園の学業特待生に選ばれましたと書いてありました。学業特待っていうのは、上から数えて何番目ぐらいの子たちがもらうもんなんですよ。で奨学金ももらえるわけですよね、ご褒美として。普通は選考基準というのはそういうもんだと思うんですよね。確かに申し込み用紙には条件として学業優秀なものって書いてあるんですよ、ちゃんと。まあ、一応学校から案内来たもんですから、まあ関係ないだろうなと思って一応書きましたね、書類を。7月に学校にこう出したわけですよね。でそれからしばらく、まあ、3ヶ月ぐらい経っても何にも音沙汰ないもんですから、あ、これは落ちたわと思っていたら、選ばれましたって書類がね、届いたわけですよね。奨学金がもらえる、まあ、ご褒美としてね、彼にはこう通学用の、ね、コートジャケットを買ってあげましたけどね、ご褒美ですと言って、本当に信じられないことが起こったわけですが、これありえないですよ。奇跡です。だって彼は下から数えた方が早いんですから、成績はね。そういう子が特待になるっていうのはおかしいなと思うので、おかしくはないんですけども、まあですね、今回思いましたね。やっぱキリスト教主義の学校なんだって、価値観がどっか違ってる、それは思います。みんなクリスチャンではないですけどもね、先生方。でもなんかこう根底には聖書の価値観っていうものがあって、それに知らないうちに影響されてきた先生方がきっとね、いらっしゃるんだと思いました。まあ、成績だけで人を見ないと判断しないことは聞いてました。我が校はそういう方針ではありませんという説明を受けてました。でもね、本当に学校の校長先生はじめ他の先生方、よく彼のことを見てくれてますね。彼は朝6時半の電車に乗って、まあ、1時間ぐらいかけて通学してます。で週3回は7時間授業なんで、終わるのはこれ5時過ぎなんですよ。そして土曜日も第2土曜日を除けば月3回は学校の登校日なんですね、授業があります。これ大変ですよ、やっぱりね。で夏休みも季節講習があったんですが、あったので 実質的に休みっていうのはたった1週間ですよ。1ヶ月以上あって休み1週間しかなかった。毎日彼は学校に行って課外を受けてきてましたね。まあそれだけでしたら、まあ、よく頑張ったねってことで他の子もね頑張ってるわけですから別に同じじゃないかと思うんですけども、まあ学業優秀という意味がですねちょっと学校の方は意味が違ってたんでしょうね。つまり彼が困難な状況とか辛いこと、彼は言ってましたよ最近ね、子供の頃は地獄でしたって、毎日が僕は地獄でしたって初めて言いましたよ彼は。この3年経って一言も言わなかった、今まで地獄だったって、そういうことを言ったんですね。それだけもう癒しが始まってるのかなと思いましてね、そういうことが言えるって、そういう彼の頑張り努力っていうのを校長先生はじめ皆さんが見てるんですよね。先生方が、それで頑張ってるねって、あなた優秀だっていうことで今回小学生に選ばれたと私は思ってますね。その彼の態度が評価されたんだなと思います。神様もですね私たちのことを清いって言ってくれてますよね。こんな私がですか、清いんですか。そうだよ、あなたは清いって神様言ってくれている。旧約聖書によれば生贄っていうのは傷のない完全なものでなければならないんですよ。でもこの私が生贄になるって言ってるんですね。なるんですよ生贄に。これは不思議ですよね。傷だらけのものが生贄になりうる、これも神様の目なんですね。あなたは清いと言ってくださるその目も神様ですね違うんですよ。イエス様という十字架、イエス様の十字架、このフィルターを通して私たちを見てくださっているので、あなたは清いって言ってもらえる、あなたは生贄捧げ物になりうると言ってくださる、これイエス様の十字架のゆえですね。まあうちのコタ君のことをですね、あなたは優秀だって、まあ、学校が言ってくれてるのも神様の憐れみが働いている証拠だと思ってますね。クリスチャンの先生方、クリスチャンでない先生方おられますが、神様の憐れみがやっぱり学校に働いてるんだなというふうに思うわけですね。その考え方において、人の見方において聖書的な価値観があって、そういう価値観で目で生徒一人一人を学校は見てくれてるんだなというふうに思いますね。私もですね、そんな心の態度をいつ誰に対しても持っていたい、そんなふうに思わされました。それは神様がそのようなお方であり、その目でこの私を見ていてくれず、本当に、そのイエス様の十字架というフィルターを通して私を見ていてくださる、だからですね、そんなふうに私も憐れみを受けるわけでありますね。神様を知ることが、いや知り続けることが神様への信頼につながっていきます。信頼がつの積み重ねがやっぱり信仰だと思いますね。一つ一つ技が起こってくる、そして神様との信頼関係が強くなっていく、その積み重ねによって私たちの信仰は強くされていくんだと思いますね。信仰が強くなるのは神様への信頼の積み重ねの結果です。神様を知れば知るほどその信頼は大きく増し加わっていきます。そして信仰が強くされていきますね。ですから、まあ絶望というのはこれは本来ありえないことですよね。あったとしてもそれは一瞬の感情だと思います。牧師家庭っていうのはですね、まあ、誰でもまあ牧師、その宣教師含めて経済的な困難っていうのはまあ通りますよね。だって生産性ないですからね、働きそのものには。上がったり下がったりする、違うんですね収入もね。そういう中でやっぱり子供にお金がかかる時期って来ますよね。必ずやってくる、これ本当に。これはクリスチャン、ノンクリスチャンも関係ないですね。大変な時に来るもんなんですよ、あれは。もうそういう時にやっぱりね、そうは言ってもこれ大丈夫なのかなって思いますよ。6月にね家を購入しましたんで、まあそれもあってちょっとこれ大丈夫かなってやっぱり思ってました。この3ヶ月ぐらいはもう預金の残高がね減っていくの分かるわけです。これ大丈夫なのって妻ともね喧嘩しましたよ、そのことではね。 まあ、ちょっとまずい時もあったんですけども、やっぱりね、静まるってことが大事でしたね。もう両手を広げて神様の前に静まるわけです。心を落ち着かせていく。騒ぐ時はなおさらそうですね。主の前に静まっていく。そこに平安が来るわけです。聖書の言葉にこんな言葉があるんですよね。詩篇のね、37編。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝るって言ってるんです。そうですよね。あのね、持たないことってね、かえって祝福なんですよ。持たないことは呪いだっていうのは、これは世の中の見方でして。しかし、持たない、足りないことが、実は祝福なんですね、私たちクリスチャンにとって。持たないこと、足りないことによって神様が働いてくださるので、憐れみが働くので、豊かになるわけですよね。不思議ですね。私の知っている牧師先生、4人子供がおります。で、そのうちの2人はお医者さんです。内科と外科の医者してます。2人とも大学病院に勤務してますね。まあ、それだけでも先生、すごいですね。塾に行かせたんですかって聞きましたら、そんな牧師の家でね、塾なんか行かせられるわけないでしょって言われまして、うちの子供たちは、小さな台所の小さなテーブルで勉強してましたって言ってました。ね、それで、医大に合格してね、内科と外科の医者さんしてますよ。医療選挙に行きたいなんてね、クリスチャンですからね、二人とも言ってましたけども。で、ある時お父さん脳梗塞で倒れたんです、その牧師のね。脳梗塞で倒れました。そしたらその内科と外科の医者が二人いるわけですよ、家に。もうすぐ内科的、外科的な処置をしたので、もう何事もなかったんですね、無事に。本当に今も、今は現役退いて、息子がもう一人いるんですけどね、彼が牧師やってます、教会の。その彼も優秀、全国、まあ日本で一番のね、学校出てますよ、彼もね。もうなんでここの先生の家は優秀なんだろうって思います。やっぱりね、多くの悪者の持つ豊かさに勝るってあの言葉なんですよ。そうなんだと思う。あの先生の家族見てると本当にそう思いますね。持たないんだけども持ってるんですよ。これだ。これがクリスチャンなんだよって。やっぱり思いますね。秘訣は静まって主を待ち望むってことなんですよ。待ち望む。今日待ち望むってね、歌歌いましたけどね。このアドベントっていうのは本当にいい時ですね。主を待ち望むんですよ。もう両手を広げてね、主を待ち望もうではありませんか。朝のディボーション、朝起きた時、夜寝る時、主を待ち望みましょう。両手を広げて。必要があるならば、主がここに満たしてくださいって言ってね、静まっていきましょう。主は満たしてくださいますよ。本当に満たしてくださいます。このことを経験することによって、私たちの信仰はどんどん強くされていって、同じ試練にあったとしても次は大丈夫なんですよ。もう騒がない。あの時乗り越えられたから次も大丈夫って思えるんですね。で、神様との信頼関係があると信仰が強くなっていきますから、次もきっと乗り越えていくことができるんだと思いますね。今日のメッセージのタイトルはですね、願い望み祈りますとつけました。願い望み祈ります。アドベントにふさわしい、メッセージと思って、そういうことをメッセージのタイトルをつけさせていただきましたね。主を待ち望む私たちに必要な心の態度、もう一つは諦めないことなんですよ。諦めなければいつか歯車って動きますね。動くんですよ。あの時計台って大きな、ね、塔があるじゃないですか。あれ後ろ行くと大きな歯車がね、やっぱ回ってるんですよね。あの回ってないところもありますもん。モニュメントになっているようなところは動かしてないので、歯車、巨大な歯車がね、もうあるわけですが、あれ動くんですよ、ちゃんとね。で、時が来ればちゃんと動くんですよね。ガチャーンと回り始める。必ず動くんですよ。諦めなければ人生の歯車も同じように回っていきます。山は動くんですよ。私たちはそのことを信じていきたいと思いますね。壁は倒れるんですよ。信じていきたいと思いますね。ある意味私たちのすべきことっていうのは、押したり引いたり叩いたり、まあ、蹴ったりですね、まあ、騒いだりすることではないですね。私なんかも小心者ですからね、なんか試練があるとすぐ騒ぎたくなるんですよ。もう穏やかじゃなくなってくる心が。そういうものなんですね。動きたいんですよ。 まあ、経済的なことを考えたときに3つぐらい実は面接受けたわけですけど採用されませんでしたね。あらもう年だわと思いました。その時に、まあ、ある年齢来るとねパートですら難しいんですよね。あもうこれは無理だと悟りまして町に臨んだら太田君がちゃんと奨学金持ってきてくれましたんでね、ああよかったです。町に臨むことですよね。そしたら歯車動くんですよ。慌てないこと、動きたいと思った時にあえて動かないこと、待ち望みましょう、主をね、待ち望みましょう。待ち望むとは確かにこういう側面もありますけども、どちらかというとアクティブですよね。もっとアクティブに待ち望んでいく、待ち望みながらも祈る、賛美する、主を称えていく、待ち望んでいくんですね。そして私たちに与えられている務めをしっかり成していくことですね。私たちはどんなことでもできるってね聖書に約束されていますが、それは本当に何でもできるんじゃないんですよ。違うんですね。神様が任せてくださっている範囲において何でもできるってことなんですよ。あれはね文字通りではない。でも神様は任せてくださっているものが一人一人私にも皆さんにもありますから、その範囲によって何でもできるんですよ。何でもできる、素晴らしいじゃないですかこの約束ね。神様が何でもできる、やりなさいって言ってることをしっかりやりながら両手を広げて待ち望んでいく。祝福を求めるのもいいでしょう、賜物を求めていくのもいいでしょう。しかし私たちは待ち望むという時に祝福ではなく祝福してくださる方を待っていく。賜物を与えることができる方を待ち望んでいく。御言葉を読んで瞑想する、またイエス様のことをね思いましょう、思いましょう。アドベントは非常にいい時ですね。イエス様のことを思う昔の人たちは、まあ、今もそうですけどね、アドベントの時に断食して待ち望んだそうですよ。主をね待ち望んできた。断食する、これチャレンジですね。確かにね。でも本当に神様がそうしなさいと導いておられるならば、私たちは本当に断食しながらでも神様を待ち望んでいきたい、そう思うわけですね。あの旧約聖書が書かれて新約聖書に移るんですけどね、これ300年あるそうなんです。何やってたんだろうなって思いました。だって神様は語られてないんですよ300年間。人々はどんな風だったのかなって言うと、まあ、予言書を見るとねそのヒントがありますよね。暗黒と暗闇だって言ってるわけですよ。予言者が語ってんですよ、そういう時代が来るって。人々は300年間暗黒の世界を、まあ、具体的には分かりません、どういうことだったのかはね。でもそういう中にあって待ち望んだ人たちがいるん、いやいたんですよね。待ち望んだんですよ、ね、ザカリアとかエリザベスとかね、名前を聞いたことあるかもしれませんが、彼らを待ち望んでたわけで、聖書に名前の書かれていない一般大衆も中には待ち望んでたんですよ。救い主が来るって、その約束を待ち望んでいた。そういう時代の終わりが告げられました。それがバプテスマのヨハネという人が現れることによってそれが動き出した。神様の時が、定めがあって、それが満たされ動き始めた歴史の大転換ですね。歴史の大転換がこの2000年前に実は起こったわけです。それがバプテスマのヨハネの登場から始まっていきました。神様のご計画は時が来れば必ず成就していきます。私たちが主を求めていれば、諦めなければ必ずそうなっていきます。人類の歴史はその繰り返しではなかったでしょうか。時が来るとそれが動き出します。2000年前にその歯車線で動き出しました。神様に逆らっているような人たちが多い、そんな時代にあっても、忠実に暗黒と闇が支配する時代にあっても、待ち望んだ人たちがいたので歴史が大きく変わっていきました。私たちも主を待ち望んでいます。でもそれは将来を変えていきます。将来を影響するんですよ、私たちが待ち望んでいることがね。必ず何かが起こるでしょうね。いや、私たちは次の世代にバトンを渡してからかもしれません。何か必ず起こっていくと思います。バプテスマのヨハネがこの地上に登場しました。表舞台に出てきました。神様のご計画が明らかになりました、今日はデビューシーンが書かれてあるんですが、なんて言ったか、ヨハネがね、悔い改めなさいって言ってるんです。 天の御国が近づいたからって言ってますよね。悔い改めなさいって。何を悔い改めるでしょうか。悔いて改める、私たちの人生悔いることがあるでしょうか。私は以前はたくさんありましたね。あの時こんなことをしなきゃよかったとかね、あの時こうしておけばよかったとかね、そういう悔いはありました。でも悔いが残らないようにと言ってね、オリンピックに挑む選手もいますし、全力を尽くしている方は言いますよね、悔いが残らないようにって。でもこのヨハネが言った悔い改めなさいというメッセージは、神様に対するあなたの今までの考え方、態度を悔いて、そして変えなさいという意味なんですよね。変えなさいって、私たちは神様に似せられているので、神様を必要としています。まあそれすらもね、分からなかった私です。神様の愛に触れられて初めて分かりました。今まで意識もしてなかった、考えたこともありませんでした。私はね、それが神様を知るようになり、そして神様こそイエス・キリストであり、そのイエス様が私と神様とのコミュニケーションが回復するためにイエス様が10時間かかってくださった、そのことを受け入れました。そしてそのことを受け入れた人のことをクリスチャンって言うわけですよね。でも大事なことがあって、これまで神様との関係において自分がどれだけ神様の前に罪を犯してきたのか、必ず私たちはあの神様との関係において罪があります。まあ罪っていうのはもう皆さんわかる、ご存知かと思いますが、自分を神様にして神様のようになろうとすると、神様を抜きにして自分勝手、好き勝手に生きていくことを罪と言いますね。私たちみんなクリスチャンであってもそうでなくても、これはねやっぱり悔い改める必要があるんですね。いや、あの時に悔い改めたからもう必要ないということではなくて、私たちは日々毎日、実は瞬間瞬間思い出させる、起こさせるたびごとに悔い改めが必要なんですよ。ただ口先じゃないんですよね。悔い改めじゃなくて心からの悔い改めが必要なんです。イエス様を信じてクリスチャンになった、でも何にも変わっていないとしたら、それはですねやっぱり残念ですが、根本的なところで悔い改めがその人の中でなされて、十分にねなされていないかもしれません。旧約聖書の中にこういう言葉があります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれませんって書いてあります。私たちは自分の持っているもの、財産とか奉仕とか、自分のできることを通して神様を喜ばせることってできません。神様が望まれるものは砕かれた魂、砕かれた悔いた心、これこそ悔い改めた心。神様そのような悔い改めた心が見たい、いや欲しいって願っておられますね。そのような心を私は喜ぶと神様が言っておられるかのようです。バプテスマのヨハネは悔い改めなさいって言いましたね。でも最初の一言がそうだったんですよ。彼はバプテスマのヨハネと呼ばれてました。彼は洗礼を授けてたんですよね。で本当はあの洗礼を受ける必要のない人たちに洗礼を授けてたんですよ。ユダヤ人は自分は特別だという意識がとても強い人たちでした。本当は地獄に行かなければならないような私であったとしてもですよ、地獄の門の前に来ればアブラハムがいるって、アブラハムがいて私を天国に導いてくださるから絶対大丈夫ということも言われてたくらい、このアブラハムという人にもう絶対的な信頼をユダヤ人は置いてたんですよ。ユダヤ人はだから神様にごめんなさいして洗礼受けなくても、まあアブラハムがね何とかしてくれる、そんな風に思ってたようなんですよね。だからユダヤ人はこのヨハネのメッセージにぐさっと来たはずなんですね。心が刺されちゃった、ヨハネの心からのメッセージである悔い改めなさい、天の御国が近づいたからに、彼らはドキッとすることを超えてもう刺されたんだと思いますよ。だからこのユダヤ人が洗礼を受けたのは、これは本気だったと思います。 しかも自分の罪を告白したってありますから、もうこれ間違いないですね。本当です。心から自分の罪を告白して、彼らは神様に許しを求めたんですよ。どうしたらこんなことが起こるんでしょうか。悔い改めです。そして悔い改めの前提があって、それが植え替わきなんですね。神様の臨在に植え替わくんですね。それが悔い改めに至る鍵です。悔い改めは私たちを神の臨在へと整えていきます。私という存在から神様のご臨在が解き放たれる、そのような時が今来ようとしています。しかし私たちはまず、その神様のご臨在が私たちを通して働いていく前に整えられる必要もあります。その始まりが神様への植え替わきなんですね。だから植え替わいて集会に来るっていうのは素晴らしいことですよ。私は植え替わいてきましたって、皆さんそうだと思いますけど、これはね、神様の臨在が働く前兆です。まあ油注ぎと言ってもいいでしょうね。働くんですよ神様。その前兆なんですね、植え替わきがあるっていうのはね。植え替わいて朝ごとに夕ごとに祈祷会にいろんな集会に来る、これは何か起こりますよ。植え替わいて来る人たちの間に前兆です。それは素晴らしいことが起こります。私たちはそのように整えられる臨在を解き放っていくために整えられる必要があります。その鍵が悔い改め。洗礼を受けるということは、古い自分、そして古い生き方にさよならするということ。自分がしがみついていたものを捨てて、これからは神様にだけしがみついていきますということの象徴なんですよね。私は聖書学校の卒業式の日の午前中にですね、校長先生から呼ばれました。ミレ兄弟、君の卒業を取り消すって。はということを言われました。なんだ今この頃の君は、卒業できるからといって気が緩んでないか。怒られました。卒業を取り消すって言われましたね。面白くないですよね、そんなこと言われたもんね。でもね、あの時入ってごめんなさいしましたよ、校長先生にね。確かに気が緩んでた。もう卒業できる、やったーってね、こんな感じでしたからね。見破られてましたね。叱られました、校長先生にね。もう20年前以上の話ですけどね。でもね、本当にあの先生の言ってくれた一言、いいか峰兄弟、君はこれから神様だけに依存して生きていかなきゃいけないんだぞって、分かってるかって、神様だけに依存するんだぞって、それができるかって問われた。心刺されましたね、あの時の言葉。忘れません、一生忘れないですね。神様にだけしがみついて君は生きていく覚悟はあるかって聞かれた時に心刺されましたね。私悔い改めましたよ、本当に。本当に悔い改めた、あの時に。その覚悟はなかったから、向かれてね、なかったんですよ。それからですね、本当に神様に、まあ、時間はかかりましたけどね、神様にだけ頼っていく、神様だけしがみついていく、そういう生き方をね、自分はしていくんだということを、ことあるごとにこの20年以上、まあ、毎日ではないですが言い聞かせてきたと思います。ヨハネは洗礼を受けるのではなくて洗礼を授けていました。そして彼のメッセージに心を刺された人たちは洗礼を受けたんですね。でヨハネですけども、洗礼を授けるという仕事の他にもう一つ彼の仕事、いや務めがありましたね。それはイエス様が来られるということを伝えることでした。ヨハネは洗礼を授けるということの他に、実はもっと大事な務めを持っていました。それが彼の使命でした。11節、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネは洗礼を授けるということの他にもう一つ大きな使命を持っていました。それはイエス様が来られる、主が来られるということを知らせることでした。ここでまたイエス様って登場してないんですが、この後出てきますね。そのことを伝えたんでした。ここでヨハネがイエス様がどのようなお方か言ってますよね。聖霊と人のバプテスマをお授けになるって、まあ、このことを語っているのが12節。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。 との言葉にこの言葉に代表されるように、役に立たないものはもみ殻を焼き尽くすようにして焼いてしまうことのできる権威を持っていて、そして聖霊神ご自身が、神様ご自身の霊を持って私たち神様がその臨在を私たちの上に望ませてくださる。そのことによって私たちの地上位って言いますね、例えば体、これを全てを満たしてくださるということなんですね。その権威をイエスは持っておられます。満たすという権威がある。まあ、その方に比べたらといってヨハネはイエス様を謙遜に認めて、そういう方が来ますよって言ってるわけですね。私たちのうちにある不必要なものを焼いてくださるんです。神様がね、聖霊の火を持って、それは清めと言ってもいいでしょうね。清めてくださるんです。神様がそのようにして、聖霊様が、ヨハネのバプテスマ、それは水のバプテスマです。そしてある意味これはまあ誰でもってことではないんですが、これはですね、人間ができることなんですよね。この水のバプテスマを授けることは。でも火と聖霊のバプテスマは人間を授けることはできません。これは人間がやるんじゃないんですよね。神である聖霊がやることなんです。聖霊なる神様だけが与えることができる、これが火と聖霊のバプテスマなんですよね。あなたや私の罪をもみ殻のように焼き滅ぼしてくださって、心を燃やしてくださって、私なんかはもう人を愛さないでいい理由を探してました。でもこんな私を人を愛するようなものへと変えてくださいました。3人の子供たちを育て愛する、妻も家族を愛することができるような人間に変えてくださったんですよ、この聖霊がね。私は聖霊のバプテスマをその時受けたんだと思いますね。変えられましたから。あ、人間を変えてくださるのは聖霊の神様お一人です。イエス様の御霊である聖霊だけができる技です。牧師に洗礼を求めれば牧師はもちろんそれをいたします。でも聖霊と火のバプテスマは牧師であろうと誰であろうと与えることはできません。それは人間に与えられている権威ではありません。聖霊のバプテスマというと、まあ、残念ですけど教会によってはなんかね、タブーみたいなところもあると思うんですけども、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですって、使徒の働きにね、これ書いてありますからね。水の洗礼以外のバプテスマがあるって言ってるんです、聖書はね。そしてそれを与えるのは牧師ではなくイエス様、そのイエス様の霊である御霊が与えてくださるバプテスマがあるということなんですね。洗礼を受けたユダヤ人はアブラハムに頼っていました。でももうこれはもうアブラハムには頼れないと分かったときに、彼らは真剣に神様を求めて悔い改めて洗礼を受けたんですよ。私たちには神様以外に頼りにしているものってあるでしょうか。意外にですね、心を探っていくと内容でこれあるかもしれませんね。まあ、あると思いますよ。私たちが頼りにしているのもの、まあ、これがないと私は生きていけないというものですよね。最近には何でしょうかね。マスクでしょうか。これがないと生きていけない。震災の時はガイガーカウンターがないと生きていけないって人がいましたよ。まあ、マスクはね、ご自分の判断でされたらいいと思いますけど、これがなければ生きていけないと思ったらそれはまた別問題ですよね。私たち今あるチャンスかもしれませんね、日本は。なぜならだんだん経済的に厳しくなってきているからですよね。もう給付金がないと生活ができないっていう人が増えてるんですよ、今日本はね。今度政府から給付金が、まあ、出ると言っても子供はね、たちですから出るのはね、主にね、全体的な効果っていうのは分かんないんですけども、確かに経済は大変になってきてると思います。生きられない人たちが本当に増えてるんですよ。もう経済に頼れない時が来てるなと思います。日本は頼れません。私たちが頼りにしてきたものが折られて倒される時、もうこれは頼りにならないと分かる時にイエス様のところに人が来るんじゃないでしょうか、初めて。でも私たちにその準備があるかどうか、神様ご覧になってますよね。教会ご覧になられて、この教会は準備ができているだろうか、このクリスチャンは準備ができているだろうかっていうところをね、きっと見ておられると思います。準備ができたところからきっと神様は人を送ってくださると思いますね。でも問題は私たち一人一人が神様のご臨在に 整えられているかどうかですよね。解き放たれていく準備ができているかということが問われていくと思います。その鍵となるのが悔い改めなんですね。神様によく心を探っていただくことだと思いますね。アドベントは非常にそのいい時だと思います。あなたや私が望むなら誰でもヨハネのようになれます。またそのように召されている人っていると思うんです。でもこれは損ですよね。そんな役割ですよ、ヨハネのように生きるってことは。だってヨハネはこの後当時の権力者に向かって、あなたのやってることは不法だって、間違えたっていけないことだって言ってるんですよ。ズバリと罪を指摘したんですよね。そして権力者の怒りを買ってヨハネは首を切られて殺されちゃうわけです。ヨハネはもう自分が損するとか得するとか有名になるとか自分が栄光を受けて人から褒められる、そういう生き方とは無縁の人でした。ヨハネはもうただひたすら神様の御心に、もう自分はね忠実でありたい、それでいいんだと願って、それを貫いていかれました。短い人生ですよね。33年ぐらいですか、短い生涯を彼は駆け抜けていった、そういう人だと思います。忠実であること、死に至るまで忠実でありなさいと聖書は言ってますね。大きいことに忠実であれ、小さいことにも忠実でありなさいと言って、聖書は私たちに忠実であるということを求めておられます。それは御言葉に対して忠実にあること、イエス様の言葉に従っていくということですね。そのことにおいて忠実であることを神様は求めているし、そんな私たちを喜んでいてくださると思いますね。神様望んでおられること、忠実であること、これまた私は何に対して忠実であらなければならないのか、逆に何に対して忠実でなかったのかということをもしありましたらね、それが悔い改める時だと思いますね。神様の御心、それは全ての人がイエス様を信じて受け入れてイエス様と一緒にね歩むことです。人生を歩むこと、そのために道を整えていくっていうのがヨハネの役割でした。また私たちも一人一人がヨハネのような使命を託されています。悔い改めは、あなたや私に神様の臨在を追い求めさせ、渇きを起こし、そしてあなたや私が神様のところに行く道を作っていくんですよね。悔い改めっていうのは、あるいは神様が私はあなたのところに来る道を作っていくんですよ。悔い改めは作っていくんです。ヨハネが道を作った時にイエス様が来てくださいました。あなたは私の住むところにこのイエス様が通られるこの道ができる時にイエス様が来てくださって歩んでくださいます。神様の御臨在を拡大していきます。あなたは私のいるところから拡大していって、そして成長していきます。その鍵は主を求める植え替わきと悔い改めなんです。それなしに神様が来てくださるということはおそらくないと思いますね。神様を求めていきましょう。求めましょう。もっと植え替えて神様を求めるようになっていくように祈りましょう。どうか皆さんの周りに、皆さんを通して、一人一人を通して神様の臨在が解き放たれていって御国が広がっていきますように願い、望み、祈りましょう。最後に御言葉をお読みします。マルコの福音書4章26節29節の言葉、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。お祈りいたします。愛する恵み深い天皇お父様、私たちヨハネのように託されている使命があります。イエス様が来られる、そのことをしっかり伝えていくということ、そして道を作るということ、イエス様が通られる道を作るということが託されております。私たちに必要なものはまずは臨在の植え替わき、そして悔い改めです。悔い改めるべき点があるならば私たちに指し示してくださって、神様それを速やかに 求め祈ることができますようにお祈りいたします。これから主を待ち望んでまいります。両手を広げて主の前に静まり、あなたを待ち望み、そして自分に託されている仕事使命をしっかり全うできるようにも助けてください。神様、あなたを待ち望むときにあなたは御業を表してくださること、ご自身を表してくださることを感謝します。待ち望むことの醍醐味、ありがとうございます。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。